2011年秋のスペシャルその3、
はい、
まあ映画にせよテレビドラマにせよ、うん、まあ、はい、特に今年2011年というのはね、それこそ大震災とか、台風とかいろいろね、経済に目を向けてもね、なかなか企業も
厳しいですね。で、企業のね、広告費、
はいはいはい、
これが全体で言うとね、2008年のリーマンショックとかですね、で、あの後大体15% ぐらい落ちとるんですよね。で、落ちて、で、そのまま、やや、まあ、下向き加減で推移して来てるということですから、どんどんその企業が、まあ、やった映画とかね、テレビをこう支えていく資源っていうのは、やっぱりその企業の業績っていうのがあるんですけども、やっぱりそこがまだまだ、上昇傾向にはないというのが非常にやっぱり厳しい、
ね、
それでいて作品数は増えるしチャンネル数は増えるし、
ね、まあそれがね如実に出てるのが、はい、やっぱり映画の興行収入、
そうですね、去年はね、まあ、これまでの過去最高のとか、ね、
そうそうそう、ね、
出たんですよ、でそれがね、今年に入って、まあ、その震災の影響もあるんですけども、まあ今のところ、まあ、大体8月ぐらいまでのところで、去年のおそらく 80% ぐらい、2割ダウンぐらいだと思うんですね。でその一方で10年前に比べたら、スクリーン数っていうのは 1.5 倍なんで、この1、2年、3年ぐらいで 3D の設備投資バンバンこれやってますわね。だからまあ言うたら個人で言うたら、まあローン組んで家バーン建てた途端に年収が2割下がったみたいな。
そっか、
これはきついですね。
で、まあスクリーン数が増えたということでいくと、
はい、
言い換えればそれこそね非常にマニアックにニッチな部分も狙いながら客を集めればいい、
そうですよね。だからやっぱりそこそこのヒットで利益を取れる映画作りということをやっていかないと、大きなヒットは狙っても取れないなというところでしょうね。
で、まあ、その、まあ、ある意味、試金石になりそうなのが、荒川アンダーザブリッジ。
はい。
ね、
これ、どうでしょうね。めちゃくちゃニッチですよ。
ね、ドラマをね、
はい、
見てる人が、どれだけ受け入れてるっていうかね、あの世界観を楽しめてるのか。
そうですね。
で、当然、映画ありきで作られた連ドラの部分もあるし、で映画まで全部ひっくるめて、あの漫画をですね、映像化したということで完結するんだろうから、これはドラマを見てる人間にとっては映画行かないことには終われない。
終わらない。ね。
でも、1800円出していくかとなるとね。でしょ、
そうですね。
まあだから思い切ってね、1000円ぐらいにしてくれたらね。
やったらええと思うんですけどね。この間原田芳雄さんのね、最後の大鹿村騒動劇なんかね。あ、1000円でずっとやってましたからね。
追悼の意味もあって
ね。
で、まあこの荒川が、何がすごいって、
はい、
よく、あの役をみんな喜んで引き受けたなと。
やりましたね。
ね。
そんなん普通嫌がるんちゃうのっていうのね。
小栗旬も。山田孝之も。ね。
いやー、もうなんかそんな原型とどめないじゃないですか。
ね。
そう、やってるってこと知らなかったらパッと見てもわかりませんね、あれは。そう
カッパで、星で。それこそね、あの役者がね、
はい、
あのいいよと、
うん、
まあ、ギャラどうでもいいよと、
うん、
ね、そんなに面白いというような乗っかり方をしたんじゃないかなと。
でしょうね。まあ、要はファンやったんでしょうね。そういう世界なのか、そのストーリーなのか、物語なのかね、
うん、もしくはまあそういうものづくり、やっぱ小栗旬なんかもね、自分が監督してるだけやってね、ああいうテイスト多分好きなんやろ
ね。好きなんでしょうね。
うん、
やっぱりそういうファンの心をつかめたらヒットっていうのがね、ニッチとはいえどもそれなりの間口はあるわけですから、やっぱりそこを確実に捉えれるかどうかでしょうね。
まあそれとですね、メディアに頼らないで、いわゆる劇場でね、ズバリ芝居を見せるっていうのもね、小栗旬がなんと劇団新幹線の舞台に上がりました。
はいはい、ドクロ城のシーンね、行きましたね。
行きましたね。
行きましたよ、お盆に。
そうでもね、あの時期で平日のマチネがね、満員やから。
いや、大したもんですよ。
ね。 平気で1万以上取るくせに
ね、今最も集客力のあるエンターテイメントじゃないですかね、うん、やっぱり新幹線っていうのは。
ああ舞台でね。
うん、
ただまあ小栗旬頑張りましたね、
うん、ようやってましたね。
ねえ。
なかなかね、ああいう気長い姿もよくってね。
うん、そうそうそう。そうね。ただまあ、縦に関してはね。かなり激しいですからね。
ねえ。やっぱあれは、こう、長年やってる人の方がね、こう、上かなっていう感じはしますけども ね、
うん。まあでも、愛嬌じゃないですか。
はいはい。
ね。こう、刀をこう、ポーンと投げて受け取るの。
受け取るところがあるんですけどね。
ねまあ、あの、新体操でもたまに、落としたりします
から、はい。まあ、オリンピックでも落としますからね。
うん、ただ心配なのはね、うん、本当に怪我なくね、はい、全ての公演を終えるか。
そうですよね。これは生もので毎回毎回やるわけですからね、リスクはつきまとめますよ ね、
そうそうそうね、まあ、新幹線の舞台ね、うん、この前はね、うん、アキレス腱切ったとか ね、まあ、いろんなことがあって
ありましたよね、
途中でね、主役クラスが入れ替わったりなんていうのもありましたから、そういうことでは最後までしっかりと。で、まあ、あの、ドクロ城の7人に関していけば、
はいはい、
やっぱり特筆ものはですね、うん、小池栄子姉さん。
あーねー。
あの、舞台女優として、適任なんじゃないでしょうか。
迫力ありましたね。
まあ、どっちかというと、大作りの顔。
ねえ、だからね、うん、鼻出てもね、目が見えるんですよ、ね。
そうそうそうそう。そう。まあ、ある意味この辺りはあの宝塚のね、そういう男役に通じるところもあるんですが、
ね、
でまたね、あの声の抑揚とか張りがね、
そうですよね、よく通りますしね、彼女の声が ね、あれは立派ですよね。
ということでね、
はい、
まあ、どんな形であれですね、
うん、
見た方が本当に元気になれるね。そういう作品が映画でも、うん、そしてテレビドラマの方でもどんどん登場することを期待したいと思いますね。
はい、はい。